皆さん、こんにちは。私はマイクロソフトの鈴木真由美と言います。最近ですね、いろんな情報が英語でどんどん出てきてると思うんですけれど、思うし、あとはその英語でいろいろ何か書かなきゃいけないっていうことが、エンジニアの皆さん日々、直面している現実じゃないかなというふうに思います。やっぱり英語ってできた方がいいですよね。で、うまく書ける方がいいなっていうのは、まあ共通して言えることだと思います。で、私はですね、MVP アワードプログラムというプログラムのアジアパシフィックと、あと、グレーターチャイナと、あと日本のリージョナルマネージャーをしているんですけれども、私の担当している地域の MVP の皆さんは、の多くは、英語が、ネイティブではない方が、多かったりとか、あとは、まあ私自身は、まあ日本人ですけれども、上司は外国人だったりとか、部下も外国人だったりしています。で、まあ皆さんが書いている英語とかっていうのを、まあよく読んだり、あと聞いたりとかするんですけれども、まあこういった点とかを注意したら、もっと伝わりやすくなるんじゃないかなっていうふうに思うことが多々あります。で、この話っていうのは、日本の MVP の皆さんには一度、実は、一度じゃないな、2、3回お話をしていることではあるのですが、まあ今回ですね、せっかくなので、チャンネル内にデビューをして、皆さんに広く、私のメソッドを伝えてみようかなというふうに思います。だいたい30分ぐらいのコンテンツになると思いますが、皆さん最後までお付き合いください。
それでは早速内容を始めていきたいと思います。今日のタイトルはこちら。エンジニアの皆様に送る真由美流使える英語のコツ講座です。で、まずですね、最初になんですけれども、今日のこのセッションのゴールは通じる英語であって、別にネイティブ並みっていうのを目指しているわけではないです。あとは、この内容っていうのは、私の経験から話していることであって、何か学術的な裏付けがあったりとかするわけではないです。ちなみに私は英語は、学問的に学んでいるわけではないです。それから、今日の話を聞いたからといって、すぐに話したり書けるようになるわけではないですし、この内容に万が一何か誤りがあったとしても、私は責任を取れませんので、どうぞよろしくお願いします。じゃあですね、まず一番最初に、英語と日本語って何が違うのという話について、いきたいと思います。で、二つ大きく分けてお話ができると思っていまして、一つは、言語としての違い、もう一つは表現方法の違いです。で、言語としての違いなんですけれども、まあ、皆さんご存知の通りですが、文法が違ったりとか、語順が違ったり、特に日本語は主語を省略することができるので、ここの違いっていうのは結構大きいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。で、もう少しこう進んでいくと、複数形があったりなかったりとか、あとはまあ発音が違う、よく L と R とか TH とか、いろいろありますよね。そういった違いっていうのは出てくるし、あとはその息が出たり出なかったりとかっていうのもあります。日本語はあとは比較的フラットだけれども、英語は比較的抑揚があるっていうこともよく言われますよね。で、もう一つのポイントとしては、表現方法が違う。例えば話す順番だったりとか、ロジックの立て方っていうのがやっぱり違うことがありますね。あとはその英語は表現方法についてですけれども、比較的英語はダイレクトで、日本語はその結構曖昧で、こうもやっとした感じでも結構許されてしまうとか、許される言語だっていうことが言えると思います。まずこの違いっていうのを、理解をするのが重要かと思います。で、次なんですけれども、じゃあ私たちはどういう文章を最初に目指すべきか。で、もちろんですね、ゆくゆくは綺麗な美しい、もうかっこいい英語を書きたいんですけれども、一番最初にその慣れてないというフェーズなのであれば、まずはその子供が書くような文章っていうのを考えてみたいと思います。で、なぜかというと、私たち日本語で書く時っていうのは、やっぱりですね、いろんなこう私たちは教育を受けてきて、で、美しい日本語を書けるというふうに思うんですけれども、英語は私たちはネイティブではないので、最初からそこを目指そうとしてもなかなか難しいと思います。なので、最初のポイントとしては、なるべくシンプルで分かりやすい、伝わる英語っていうのを目指してみるのが良いのではないかというふうに思います。で、ここに書きましたけれども、 私は動物が好きで飼育係をしています。私の夢は獣医さんになることです。で、ここはでって書いたこの文章っていうのは、おそらくその小学生が書くような文章なんですけれども、やっぱり文章がシンプルで簡潔で、短い、でも誰にでも伝わりますよね。こういう文章っていうのをまずはきちんと書けるようになって、でその後にですね、大人の教養ある素敵な文章っていうのを、目指すというのが良いのではないかと思います。ということで、最初に目指すべきポイントとして、今日は4つのお話をしたいと思います。1つ目は、英語で文章を書くときのまず心構えから。2つ目は、じゃシンプルに書くということ。で、3つ目は、話す順番を、工夫するということ。で、4つ目は、皆さんよく使われると思いますけれども、機械翻訳の使い方。この4つについて今日は、お話を進めていきたいと思います。ではですね、早速中身に入っていきたいと思います。最初にお話をするのは、英語で文章を書くときの心構えになります。さっきもちょっとお話ししましたけれども、英語と日本語の差っていうのを考えると、文法が違ってたりとか、ロジックが違っていたりっていうことがあります。で、日本語でですね、考えるように英語を書いてしまうと何が起こるかというと、結構ですね、要点がつかみにくかったりとか、言いたいことがもやっとしてしまったりとかするんですね。で、ということで、まず最初に、考えるべきポイントとしては、その文章を書く時の考え方っていうのをちょっと変えていきたいというふうに思います。で、じゃあどういうふうにやって変えるのがいいのかっていうことですね。注意点としては、まず、言語としての違いっていうのを考えていくと、とにかくですね、主語と動詞を明確にする、もうとにかくクリアにする、あとは、さっきお話ししたように文章をできるだけシンプルにしていくということで、2つ目の、ポイントとしては、表現方法の違いですね。文章の、話の組み立て方っていうのは後で説明をしますが、2つ目のポイントとして、これ重要です。日本語独特の表現っていうのは忘れましょう。お疲れ様ですとか、お世話になっておりますとか、書きたい気持ちは分かるんですけれども、ここはぐっと抑えて、書かない、もう忘れてしまうということをしていきたいというふうに思います。で、もう少し詳しく、違いということについて話していきますが、さっきも、何度も繰り返して言っているように、主語を明確にする。I なのか、You なのか、It なのか、They なのか、主語になるような言葉っていっぱいありますよね。で、そんな中で、自分が言いたいことというのの主語が本当に何なのっていうことを、まずパシッとクリアにいきましょう。それから、2つ目のポイントとしては、使える動詞っていうのをしっかり理解をすること。で、B 動詞だったりとか、Have とか Make とか Get みたいに、もう比較的ですね、汎用性のある単語っていうのをもうとにかく使い倒すということも、重要じゃないかなというふうに思います。あとは、何度も言ってるように文章を短くする。で、あとは、4つ目のポイントとしては、こううまく英語にならないなとか、いう時には、じゃあ別の言い方をした時にどういうふうになるかっていうのを、試してみるのも良いと思います。これ日本語でもですね、そういう時ってあるんじゃないかなと思うんですけれども、うまく文章にならない時っていうのは、別の言い方、もう少し簡単に言ってみるとどういうふうになるかなとか、別の単語を使ってみるとどういうふうになるのかなっていうことを、考えてみましょう。で、5つ目のポイントは、要点を明確にする。結局、じゃあその文章の中で私が言いたいことのは一体何なんでしょうということを考えてみたらいいと思います。これですね、言ったら絶対怒られるんですけれども、私のチームの、とある人はですね、非常に文章が長いんですね。で、その方が書いた多分 A4 1枚ぐらいのページを、私は実際に、5行ぐらいに書いたことがあるんですが、実際ですね、本当に要点を明確にしようと思うと、それぐらいになることもできるんですよね。なので、そういった考え方というのをちょっとしてみましょう。あとは最後に、これとっても重要ですが、完璧な英語とか美しい英語っていうのは目指さない。通じれば目標が達成ということです。それでは次に、文章を短くシンプルにっていうことをお話ししていきたいと思います。ここでは、どうやって文章を作っていくかっていう話になります。で、じゃあ実際に、じゃあ書くというような段階になった時に、どういうふうに書くかっていう話なんですけれども、 結構ですね、皆さん中学で習った SVC とか SVO っていう文型っていうのは、私は使えるんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、ちょっと見ていきたいと思うんですが、ここのスライドに書いた通り、左側にですね、5つの文章を書きました。I have a question. I love C sharp. I write program. This is a bug. This function doesn't work well. で、これってですね、多分皆さん、どこかの段階で、どっかでこういう文型見たことあるなっていうふうなものだと思うんですね。多分、中学の、英語の教科書の最初の方に出てきたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、実はこの文型って結構使えると私は思っていて、で、なぜかというとですね、その後ろにちょろっと何かこう情報を加えてみるだけで、それっぽくやっぱり見えるんですね。で、じゃあ、この右側のところに行きますと、I have a question about Visual Studio とか、I love C sharp as a programming language とか、I write program every day. This is a bug which I reported to Microsoft. This function doesn't work well, so that I am frustrated. というふうに言っていくと、この黄色い部分っていうのを加えるだけで、ちょっとこう、かっこよく見えたりとか、それっぽく見えたりとかってしませんか？で、この後ろの部分っていうのは別に難しいことを言っているわけではなくて、皆さんが日常にこう考えられるようなことの多分延長だというふうに思ってます。で、これができるとどういうふうになるかっていうと、この次のこのスライドですね。で、書いてあるように、次に文章としてつなげてみるっていうことができるんですね。これ、まあ順番が合ってたらっていう話もあるんですけれども、じゃどういうことかというと、今この5つの文章っていうのを、1つの5つのこのセンテンスですねっていうのを文としてつなげてみるっていうことを考えていきたいというふうに思います。ここで書いたように、例えば最初の文章ですね。I have a question about a Visual Studio. I love C sharp as a programming language. And はこれ接続詞ですよね。で、I write program every day. This is a bug which I reported to Microsoft. This function doesn't work well, so that I am frustrated. Please let me know when you are going to fix this bug. で、最後のこの一文っていうのはちょっとまた余計なものが出てきたんですけれども、これはお願いですよね。で、その上のこの5つの文章っていうのを、&だけで今つなげてみたんですけれども、順番が合っててですね、それっぽい文章だったりすると、こんな風につなげて書いたりして、で、最後にですね、ということで、このバグがいつフィックスするのか、治るのか、教えてちょうだいというような文を作ることができるようになるわけです。はい。では次に、順番を工夫するという話をしたいと思います。さっきもお話をした通り、日本語と英語っていうのの違いを考えたときに、話をする文章の持ってき方ですね。お話の持ってき方っていうのは、今ここで書いているようにした方が、おそらく伝わりやすいんじゃないかなというふうに思います。で、最初にですね、オーバービュー、その概要だったりとか、言いたいこと、キーメッセージだったりとか、そういったものっていうのを入れてしまい、その次に詳細、ディテールを言って、最後に締めると。じゃあさようならっていう話ですね。じゃあ具体的にどういうふうに書いていくかっていう話なんですけれども、こんなふうに書いたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、まず一番最初、グリーティング、ご挨拶ですね。まあ、いくらですね、英語が直接的な言語だというふうにさっき言いましたけれども、とはいえ何にもなくっていきなりこうズバッと中身に入っていくよりは、まあ、何かクッションを置くのがいいというふうに思います。例えば、その先方からもらった情報に対する、質問だったりとか、そのフィードバックだったりとか、コメントだったりとか、あとはその前段階で何かあるったことに関して何かをアクションを私が取っているというパターンなのであれば、例えば最初の文章として Thank you for your information とか、あとはまあそれがもしない場合だったりすると、自分の自己紹介的に I'm Miami from Japan team とか、そんな感じで、ジャパンティームじゃなくても、じゃあ、自分の会社名でもいいんですが、まあ、そんな感じでつなげていったらいいんじゃないかなというふうに思います。で、さっきも言ったようにキーメッセージですね。あとは目的を明確化するということで、次に続くものとしては、例えば、その私がこれから言うことが質問なのか、フィードバックなのか、コメントなのか、何なのかということを、ここで、オープニングでクリアにする。 I have a question なのか、I have a feedback なのか、まあ、何でもいいんですけれども、そこを入れてみる。で、そして、クエスチョンなり、フィードバックなり、コメントでも何でもいいんですけれども、それの詳細っていうのを、ボディのところで入れて、で、もし、そのボディのところで入れた内容の理由付けという、その補足的な情報があった方が良いのであれば、その次に、理由、リーズンですね、っていうのを入れていって、最後にクローズをする。で、ここで書いたリーズンのところは、例えば、because とか、thing is とか、actually とかというふうに書きましたけれども、これは、書いても書かなくてもいいと思います。もし、ボディのところで十分にカバーができるのであれば、全然 OK なんですけれども、まあ、入れた方が良い場合には入れる。だから、ここオプショナルですね。オプションになります。で、最後は、サンキューなり、その意見を聞かせてください。まあ、この Please let me know your opinion というのは結構ダイレクトな言い方ですけれども、まあ、こんな感じでこうクローズをしていくっていうことが良いのではないかなというふうに思います。機械翻訳についてちょっと触れたいと思います。で、機械翻訳って最近、まあ、いろいろなところで使われますよね。例えば Google さんとかも出してますし、もちろん Bing トランスレーターもありますし、あとはその LINE だったりとか、そういうコミュニケーションツールの中に機械翻訳が入っていることがあります。で、これの使い方なんですけれども、まあ、私が思うに2つ大きく分かれるかなと思っています。1つは翻訳に使う場合、本当にそのままですね、日本語、英語、英語、日本語に使う場合。あとは、その自分の書いた英語の妥当性っていうのを確認するのに使う場合っていうのもあるんじゃないかなというふうに思ってます。前者の場合、その翻訳に使う場合なんですけれども、ぜひ使う場合にちょっと考えていただきたいのは、できるだけその日本語を短い文章にする。あとは、日本語自体を正しい文法に心がける。これは次のページでお話ししますけれども、この2つって結構キーじゃないかなというふうに思っています。で、もう一つはですね、自分の書いた英語の妥当性をチェックするというふうな話なんですけれども、要はですね、それなりにシンプルで、それなりにこう通じるような文章だと、それなりの日本語が出てくるというようなことも実はあったりするんですね。なので、それなりの日本語にならなかったら、なんかおかしいんじゃないかなっていうふうに思ってみる、きっかけの一つになるというふうに思ってます。じゃあ、実際に翻訳で使う場合っていうのをお話をしていきますと、例えばですね、ここに2つの、異なる日本語があります。で、これはですね、実はまあ、とある方が書かれた文章をそのままちょっと活用させていただいたんですけれども、この左側の文章を見てみたいと思います。MS の2段階認証のメールが来ないことがちょっと多すぎる。何度かやっていると突然1通だけ来たりする。うまく動いてるのかなっていうふうな文章。あと、このマイクロソフトが提供する2段階認証のメールが届かないことが多い。私が何度か試すと突然1通だけ届くことがある。これはうまく機能しているのかな。で、この2つですね、パッと見ると、まあ、基本的には同じことを言っているのかなというふうに思うんですが、例えば、そのさっきの主語の問題だったりとか、あとこの黄色で書いたうまく動いているのかなとか、うまく機能しているのか、動いているのかなっていうのをそのまま機械翻訳にかけてしまうと、多くの場合は動くっていうのは、そのものが物理的に動く、例えばムーブのように使われるケースがあるのに対して、本当にこの人が言いたいのは、うまくその動くっていうことではなくて、うまくこれが機能しているかどうかっていうふうなことなので、ここを少し言い換えてあげるっていうようなことをします。あと、この2つ目の日本語の方が、私がとかみたいに主語を明確にしています。で、そうするとですね、どういうふうなことが起こるかっていうと、前者、この、ちょっと多すぎるとかっていうふうなことを、書いたこっちの文章ですね。こっちですと、今の下に、これそのままコピペしてきたので、まあ、本当にそのままフレッシュな翻訳だと思うんですけれども、 Mail of two step attestation of MS does not come too much just for a moment in many cases. If this is doing several times, only one copy will come suddenly. Is it moving well? っていうふうになりますね。で、実際これそのまま見ると、英語だけで見るとあんまりよくわからない文章になってると思いますが、さっきもお話ししたように、日本語を意識してみる、シンプルにする、主語を明確にする、あとは言い換えるっていうことをすると、この下のようになります。Mail of the two-step attestation which Microsoft offered is not delivered in many cases. When I try several times, only one copy may arrive suddenly. Is this functioning well? で、こっちの方が英語としてはやっぱり断然通じやすいんですよね。で、詳細な、こう細かいところは置いといたとして、全体的にこんなことを言いたいっていうのは、こちらの方が、よく伝わると思います。ということで、機械翻訳を使う場合っていうのに、皆さんにご注意いただきたいのは、その日本語をできるだけシンプルにし、そして、主語を明確にする、あとは文法をしっかりする、あとは曖昧な言葉はできるだけ避けるというふうなことをすることによって、実は結構意外に機械翻訳って使えたりするんですよね。なので、このあたりも覚えておいていただけると良いんじゃないかなと思います。はい、ということで、本日のポイントをざっとおさらいしたいと思います。今日お話をした内容というのは、まず、日本語と英語って結構違いますよねというふうなお話をしました。そして、文章、その英語を書くときって、文章って最初のうちはやっぱりシンプルになるべく短く分かりやすく明快にというお話をし、あと話す順番、その文章の組み立て方っていうのを、少し工夫をしましょうと。で、そして最後に機械翻訳っていうのを使う、特に翻訳の機能として使うのであれば、日本語そのものを少し見直したらいいんじゃないかなという話をしました。で、じゃあですね、何もしなくても英語が上手になるかっていうと、やっぱりそういうわけではなくって、多少はやっぱり勉強した方が分かりやすいんじゃないかなと思います。日常的に、例えばその外国人の方が周りにいらっしゃる方だと、比較的使う機会も多いかなというふうに思うのですが、それがなかなか難しい場合っていうのもありますので、そういったケースの場合には、例えば同じ映画を何度も見てみて、セリフを覚えてみたりとか、あとはその他の人の英語を少し真似てみる、その文章自体の中で単語だけ変えて使ってみるっていうようなことをしてみると良いかなというふうに思います。あとはもうとにかく試す、間違えても気にしない、このあたりはですね、ある程度こう日本人の方々ずうずうしくなってもいいんじゃないかなというふうに思うくらいなんですけれども、やっぱりこうノンイングリッシュと呼ばれる国をで、こういろいろビジネスをやってるとですね、いろんな方がいらっしゃるのですが、おそらくですね、英語すごく上手だなと思う方でも結構間違えてることあります。あとはそのネイティブスピーカーの方々でも、話をしてて、あ、これ間違えたとか思うこととか結構あると思うんですね。で、私たちが日本語を話しているときに、そんなにこう文法を気にしないのと同じように、ネイティブスピーカーの方々もそんなには、通じればいいよっていうふうに思っているケースっていうのは、まああると思う。そういう人だけじゃないかもしれないですけど。でもですね、とにかく話す。で、あと間違えても気にしない。このあたりを、気をつけていればいいんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、ぜひ日本のエンジニアの皆さんにも、どんどん、英語を使っていただいて、いろんなところでいろんな、活躍をしていただきたいというふうに思いますし、あとはそのいろんなこう技術情報が英語で出されていく中で、やっぱり見て、聞いて、あとは質問をする、で、そういうふうなことを書く機会を設けるっていうことは、とても重要じゃないかなというふうに、思います。ぜひお試しいただければと思います。ありがとうございました。